詩編第23編1節から4節。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてください。主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてください。あなたの命、あなたの精、それが私を力づける。続きまして、ガラテヤの信徒への手紙第4章4節から5節。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも立法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは立法の支配下にあるものを贖い出して、私たちを神のことをなさるためでした。
今日私どもに与えられた聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙であります。また突然ガラテヤの信徒への手紙、私が来てから何度かはあったかもしれません。特にハイデルベルク信仰問答の御言葉を味わうときに取り上げたことのある手紙であるかもしれませんけれども、突然今日このガラテヤの信徒の手紙が与えられております。もう何ヶ月にもわたりまして、同じパウロという人が書いた使徒パウロの手紙を読み続けてきたのでありますけれども、その計画の中でガラテヤの信徒への手紙を読むつもりはありませんでした。通して読むつもりはなかったんです。もう随分昔のことでありますけども、東京神学大学の学長から新卒の新学生に対して、赴任をしたらこういう箇所の説教をしたらどうか、そういうふうな言葉を持って送り出されたことを思い出すのでありますけども、最初からこのガラテヤの信徒への手紙は読まない方が良いでしょう、まあ、パウロの研究家であった先生だったのでありますけれども、まあ、そういうことをおっしゃいました。もちろん中には読んだ強者もいるのでありますけれども、逆の意味で勧められる、読まない方が良い、そう勧められる手紙になります。それはどうしてかと言いますと、明らかにお叱りの手紙だからになります。パウロ先生のかなり厳しい叱責の手紙だと言われているのであります。ですから私どもフィリピの信徒の手紙は通して最初から最後まで読むことをいたしましたけれども、その最初の時にフィリピの信徒の手紙の最初の部分とガラテヤの信徒の手紙の最初の部分を比べて、そういう仕方で紹介したことはありました。なぜならフィリピの信徒の手紙の冒頭は喜びと感謝で満ちて、喜ぶという言葉が繰り返し繰り返し出てきて、喜びの手紙、そうも呼ばれる、申し上げたのでありますけれども、一方でこのガラテヤの信徒の手紙の、まあ、もちろん最初には挨拶というのがあるんですけれども、挨拶が終わったらすぐに6節というところで、私は呆れ果てています、こういう言葉で、本論に入っていく、そういう手紙になっているのです。パウロがガラテヤの教会について呆れ果てて、後にも先にもこんな言い方をされてしまう教会はないのでありますけれども、もともとは強い強い驚きの言葉がここで語られているんですけれども、新教訳聖書で日本の先生は呆れ果てていますとこう訳されたわけであります。加えて申し上げますと、なぜ呆れ果てているかにつきましては、同じ6節に、一章の6節に、キリストの恵みへ招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てていますという具合でありますから、ガラテヤの教会におきまして、パウロがその教会を訪問して御言葉を語り伝えた、それからそれほど遠く離れていない時におきまして、このパウロの告げたことが、福音教えからガラテヤの教会の人たちが離れてしまった、 そういう出来事があったようなのであります。そしてまたそれを指しましてパウロは他の福音に乗り換えようとしている、こうガラテアの教会の人たちを叱責をしている、叱っている、こういうことがわかるのであります。まあ、パウロによりましては、これ繰り返し申し上げましたけれども、福音イコール救いと言い換えても良い言葉遣いがありますから、まあ、この福音を乗り換える、別の福音に乗り換えるというのはパウロにとっては全く致命的な出来事であったに違いないと思われるのであります。一体なぜ今日突然ガラテヤの信徒の手紙が与えられていると申し上げるかと言いますと、それは毎週毎週週号に載せております、ブルームハルト牧師の夕べの祈りの今日12月28日の、ための祈りのそに添えられました言葉がガラテヤの信徒の手紙4章の4節以下だったからなんであります。考えてみましたら、毎週水曜日の祈祷会、特に日中の祈祷会はそうなのであります。一体どの聖書の箇所がその次の週の日曜日の、祈りに添えられているかということはわからない、同じ聖書の書物が続けて読まれているということはあまりありません。でも私はそれでも良いと思いながら、水曜日の祈祷会は次の日曜日のブルマートの祈りに添えられた聖書の箇所を取り上げて皆と味わい、そして祈りを共に読むということをしているのであります。その日に与えられた聖書の箇所、突然という部分もあるかもしれませんけども、その聖書の箇所と、そしてまた祈りの言葉を読むことは新鮮であるとさえ思っているからであります。今日この聖書の箇所が与えられる、まあ、そこには確かに突然でありますから、驚きというのがあると思います。ですからまた発見というものもあるんです。そして何よりも私どもの祈りとあるいは置かれている状況とこう重なり合いを見て、あ、これは良い言葉だなと改めてその日に気づかされるということも何よりも多いのであります。祈祷会で尋ねられ、そしてまたしばしばお答えすることでありますけれども、じゃあなぜこの聖書の箇所が与えられている、添えられているのか、そしてまたこの祈りの中のこの言葉の意味は何か、言葉の意味、語句の意味についてはすぐにお答えすることができるんですけども、なんでブルマート牧師はここでこういうふうに祈っているのか、そう問われましても具体的にはわからないことも確かに多いのであります。明らかに毎週毎週続けて読んでおりますと、ブルマート牧師が何らかの課題問題を持って、あるいはその祈りの場所にいる他の人たちの祈りやの課題や問題を取りなしをすることによって祈っている、それは間違いないと思うのでありますけども、じゃあその具体的な課題とは何だろうか、具体的な問題とは何だろうか、そう、思い巡らすことはできましても、具体的にお答えすること、あるいは尋ねることは難しい、私は思うのであります。それでもなお毎週のもう6年にわたる経験でありますけれども、なお私どもの祈りが置かれた状況と重なり合って読むことができることしばしばなのでありますのは、ブルマートの牧師の祈りが優れているがゆえだと思うのであります。そしてまた聖書というものはそうだとも思うんです。そしてまた私どもの信仰もそうだと思う。その日その日に与えられた偶然、そうも呼べる聖書の箇所や祈りの言葉が、今日この時のこの私にとって、私どもにとって大きな意味を持つ、そういうことはあり得ると思うし、それはまた聖書の信仰の奇跡、大げさかもしれませんけども、そう呼ぶことができるし、あり得ると 私は思っているのであります。しばらく前に読みましたテモテへの手紙の2の最後のところでお話をしたことがありました。ボンヘッファーという大変よく知られている神学者であり牧師の生き方が変えられる、そういう偶然の出会いがあった聖書の箇所だと申し上げましたけども、そしてまたそれと重なり合って、そしてそれにつきましてはまたいつか詳しくお話をしたいとも願うのでありますけども、日本では赤い小さな書物としてよく知られている、日々の聖句という書物、もともとはローズンゲンというタイトルの言葉があるので、書物があるのでありますけれども、まあ、その、日々の聖句、毎年毎年の一日一日のために与えられている聖句についても全く同じことが言えるのであります。改めて申し上げますけれども、皆さんの誕生日のカードに、そういった聖句は、その多くが、このローズンゲンのその年の誕生日の聖句にすることができればと思って選んで書いています。ただもちろんこれもお断りしておりますけれども、ローズンゲンはくじで選ばれた聖書の言葉でありますから、今年の今日の私の誕生日が神様の裁きの言葉ということもある。ましてやパウロの誓いの言葉ということもあり得るのでありまして、ちょっとそんな言葉を書くと、教会の先生は何を考えてらっしゃるんだろうかとこう悩ましてしまうことがあり得ますので、その場合は2、3日あるいは場合によっては1週間くらい離れたふさわしい言葉を選ぶことがありますけれども、できるだけ、ローズンゲンからその土地の誕生日の言葉を選んでいますのは、やはりその言葉にその日の意味があるのだ、そういう思いからなのであります。ローズンゲンといいますのはもう何百年も前にドイツのヘルンフートという町の、ヘルンフート兄弟団、兄弟たちの共同体という名前が付けられた、まあ、村といいましょうか、町といいましょうか、そういう共同体の中で生み出された書物でありまして、それが全世界に、広がっていて、日本でも日々の聖句として、出版をされている、そういう書物であります。少し申し上げますと、そのくじで選ばれた言葉、最初の頃、その言葉をヘルンフートの村の教会の役員たちは教会の家を回ってその御言葉を毎日伝えたということなのであります。今日その御言葉を掲げて今日一日の生活をするためにその御言葉を今日の御言葉ですと言って手渡した、そこからこの日々の聖句というのが始まったそうなのであります。当時は電話もまた、ましてやメールもコピーも印刷機もなかったでしょうから、そうしたのであります。ですから私どもにとりましては印刷機もあるしメールもあるし、まあ、何よりもこの日曜日の聖書の箇所、今日はガラテヤ書、あるいはその前後だとクリスマスの箇所でありましたし、さらに遡り、あるいは来年になりますとパウロの手紙の一節ということになるのでありますけれども、その箇所が私どもは今週掲げる聖書の御言葉として良い、私は思います。今日はパウロ先生に呆れ果てていますと言われてしまっては、今日のように言われてしまっては困るのでありますけれども、必ず礼拝で、あるいは修行で、ブルームハントのこの聖書の箇所、祈りの言葉でも良いと思うのでありますけども、ね、そこで与えられます聖書の言葉は、私どもがこれから一週間の歩みの中で、必ず何事かを指し示してくれる御言葉である。私はそう確信をしつつ、資料を印刷をしているのであります。まあ、さて、実は、昨年の年末年始は私どもの聖書を味わう歩みの一区切りでありました。それは使徒言行録を何年もかけて、何年もってことですけども、2年ぐらいかけて読み終えまして、そしてこれからパウロの手紙を読み始めましょうという、そういう時に差し掛かっておりました。ですからその一区切りに二度ほどこのブルームハルト牧師がその日のために祈った祈りと、それに添えられた聖書の歌詞を味わうということを昨年も、昨年です、不正確ですね、今年の頭もしたのでありました。そしてまた、今回も来年の初めから 同じパウロのローマの信徒への手紙を読み始めるのでありますけども、まあ、それに先立つ今日一日をこのもう一度ブルマルト牧師の祈りを、そしてその聖書の歌詞を味わいたい、そう願ったのであります。こういうことをしている教会は他にも多分ないと思う、存在していないと、もしかしたら全世界の際も存在していないかもしれませんけども、そういうことも許されるのではないかと私は思って準備をさせていただいたのであります。ですから今日はこの12月28日今日のブルマークの祈りと、それに添えられた聖書の箇所なのでありますけれども、水曜日の祈祷会と同じ仕方で、今週は先週は水曜日の祈祷会ありませんでしたし、進めたいとそう願うのであります。そしてまたこれは祈祷会の時にも繰り返し申し上げることなのでありますけれども、なぜ今日ガラテヤ書のここなのかということは、これは全くわかりません。もしかしたら何年の12月の28日に、何年、おそらく晩年であるのでありますので、亡くなられた直前の年、あるいはその少し前の年なのだろうということがわかり、12月28日にブルマート牧師がこの祈りを祈ったということは、それは間違いないのでありますけれども、この聖書の箇所につきましては、ブルームハート牧師が亡くなった後、その近親者の間で記念のために出版された書物なのでありますから、もしかしたらその祈りを編集をした人がこの聖書の箇所を付した、付けた、その可能性があるのでありまして、ブルームハート牧師が12月28日にこの聖書の箇所を読んだかどうかというのはわからない。ただ一方で、もうずっとずっとこの祈りの言葉と、そして聖書の箇所を読み続けておりますと、どうも祈りの言葉と腐れた聖書の箇所、大変深い重なり合いが感じられることが、で、時には聖書の言葉そのものが祈りの中で祈られているということを、祈祷会に出ていらっしゃる方は経験されたこと何度かあったと思うので、ですから全てではもしかしたらないかもしれませんけれども、この祈りの言葉、この聖書の箇所は、ブルマルト牧師が選んで添えたもの、あるいは祈りの時に合わせて読まれた箇所、それは言えるのではないかと私は思っております。ですから今日このガラテヤの信徒の手紙があるかわかりませんけれども、もしかしたら、ブルマルト牧師が選び添えた箇所であるのかもしれない、そういうことを思いつつ、ガラテヤの信徒の手紙のこの4章の言葉を読みたいと思うのであります。ガラテヤの信徒の手紙の冒頭で呆れ果てているという叱責の言葉があったと言いますけども、4章なおその叱責が続いているのでありましょうか。手紙の内容は冒頭にパウロが記しましたように、パウロが述べ伝えた福音から離れているということ、外れているということ、信仰から、誠の信仰からそれることについて記され続けているのでありますけれども、そしてまた信仰を持つ前の状態に、まだ持ってなかった時にどうして戻ってしまっているのか、そう問い続けるのでありますけれども、でも今日のこの4章4節の少し後、4章8節以下では、信仰を持たなかった頃への逆戻りということさえやはり言われているので、そしてまた信仰を持ったその初めの時のあなた方との出会いということがこう述べられている、そういう箇所になっているのであります。そこにはさらに、兄弟たちお願いします、こういう大変哀切な込めた言葉さえ出てまいります。信仰から離れていってしまったなら仕方ない、お前たちは仕方がない、こういうわけじゃないんです。パウロは自分のこととして、信仰から離れていってしまったことを自分の悲しみとしてお願いしますというこの言葉さえ述べて、ガラテヤの教会の人たちが帰ってくること、国へと戻ってくることを願っている、 そういう筆致さえ読み取れる。それがこの今日私どもに与えられているガラテヤの信徒の手紙4章4節以下なのであります。そしてしばらく前から司法の終わりにブルームハルトの祈りとそれに添えられた聖書の箇所も、記すようにいたしました。ですから時にはちょっと字が小さくなったりすることがありますけども、今日は頑張っていつもの字のサイズで印刷することをいたしました。強みの祈祷会のようにこれを通して読みたいと思うのであります。ブルマールの夕べの祈りの12月28日であります。しかし時が満ちると、神はその御子を女から、しかも立法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは立法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。ガラテヤの信徒への手紙第4章4節から5節。主なる神、私どもはあなたに、私どもが見また聞くことが許されているものすべてを感謝いたします。どうか私どもの心を私どもが持っているものにおきまして生き生きとしたものとならせてください。それにより究極のものを待ち望み、その究極のものの中にすべての人間、すべての民、この地上のすべての人間の種族に対してのあなたの究極の御心を見ることができますよ。この私どもの日々の中で私どもの願いをお聞き届けください。なぜなら私どもはあなたの御国が来ますことを知っているからです。あなたの御国は私どもの目の前にあるのです。あなたの御言葉、あなたの助けは来るのです。そしてイエス・キリストにおいて全世界に光が昇るのです。あなたの御業が称えられますように、すべてが私どもの目の前に示されますように。それにより私どもが終わりの時を待ち望みますことが生き生きとしたものとなりますよ。嬉しい祝福された待ち望みとなりますよ。喜びを持って、大きな悲しみと愛を持って、あなたの栄光のために来ます終わりの時を待ち望みますよ。アーメン。今日のための祈りに添えられましたガラテヤ書の言葉は、それをそのまま読みますと、私どもが祝ったばかりのクリスマスの言葉と言えなくもありません。神がその御子を私どもにお使わしになったと書いてあるから。しかも女から、つまり人間の女性マリアを通してお使わしになったと書いてあるから、これは全くクリスマスの聖書の箇所とガラテヤ書の言葉の中ではありますけれども、考えてよいと思うのであります。ブルマールの祈りの中ではしばしばその年の教会の暦にあったテキストが選ばれているということがあるからであります。しかしパウロはここでクリスマス、ここで御子キリストの誕生を言うのでありますけれども、立法のもとに生まれたとあえて言うのであります。人間は神様が人間に与えられた立法のもとに生まれた存在である。ここでは旧約聖書が繰り返し語っていることであります。人間は立法のもとに生きているということを旧約聖書が重ねて言うのでありますから、キリストも、主キリストもヨセフ、マリアのもとに生まれた人間のもとで、つまり立法のもとで、これは間違いないことなのであります。そして、キリストが立法のもとにお生まれになった理由は、立法の支配のもとにあるもの、つまり人間を贖い出すためでやったと書いてある。贖うっていう言葉は、教会の言葉だと思います。私もあまり使わない。そしてそれは、買い取るという言葉遣いで、これは聖書の言葉、旧約聖書の言葉の、そして、もうさらに申し上げますと、 奴隷を買い戻す、そういう意図的な言葉遣いでもされることがある。神様ご自身が私どもに値を持って私ども買い取ってくださる、つまり立法の支配というそこから買い取ってくださった、こうパウロは言っているのであります。それは何のためであったか、私どもを神の子となさるためであった、こうガラティア書の4章4節5節は言っているのであります。ですからパウロの筆致は、だからなぜ買い取ってくださって神の子となったあなた方が再び立法の支配のもとに戻るのか。パウロはガラティアの信徒の手紙の中でガラティア教会の人たちに問うているわけです。立法からの解き放ちを経験した、それが福音であったのに、なぜ再びあなたたちは立法立法と言って立法の主義の中に戻っているんだ。これがガラティア書の一つの大きな叱責の理由なのでありますけれども、立法の支配のもとから贖い出し神の子となる、4章4節5節でパウロが書き記している理由なのであります。でも私どもにとりましては、何よりも今日の祈りの中でクローズアップされる部分は、私どもの主キリストが人間の子としてクリスマスにお生まれになった理由は、私どもを神の子とされるためである。この部分が今日の私どものブルーマークの祈りと深く重なり合ってくる部分だと思うんであります。さてその前にでありますけれども、もしかしたらブルーマークと牧師の祈り、あるいはブルーマークと牧師ということをあまり聞いたことがない、初めてという方もあるかもしれません。少しお話をしたいとそう願うのであります。大体なぜブルーマークの祈りを主語に載せるようになったかといいますと、はこれは前任者の田中美奈子先生がお始めになったことで、私がそれを、引き継いでいるのであります。田中美奈子先生は加藤恒明先生の、学びしと言ってもいいかもしれない、雪の下教会で育たれ、鎌倉雪の下教会の伝道師もされた、どうもか具体的にはちょっと認知ということでははっきり理解をしていないのでありますけれども、伝道師としてこう歩みの中でこの浦和教会の牧師として立たれたと、そういう先生でありました。そこで加藤先生が翻訳をされていたブルーマークの祈りを主語に載せるようになった、そういうふうに理解をしています。ただ今はインターネットでも、書き記すことがありますので、出版されて売られているもの、そのまま書くのはかなり問題がありますので、それならばということで、私が赴任をしてから毎週そのために、オリジナルテキストから訳して載せるようになっているのでありまして、それが6年終わろうとしておりますので、あと1年頑張れば全巻360分の1分全部訳すことができるということになるのでありますけども、ずっと、続けていることでもあるので、そしてそのブルームハルトという人なのでありますけれども、まあ、通常は普通はブルームハルト・ファーダム・ゾーン、ブルームハルト・父と子というふうに呼ばれる人であります。そしてまた欧米人にはしばしばでありますけれども、父親も子供も名前がそっくりで混乱してしまう。間違ってしまう。今朝ウィキペディアを見てたら見事に間違っています。有名の祈りは父のブルームハルトが書いたと、ウィキペディアには書いていたんですが、日本語は間違いがありまして、このブルームハルトの方が記した、祈りが、祈った祈りが、有名の祈りとしてまとめられているのであります。ややこしいのは、父親はヨハン・クリストフ・ブルームハルト、息子はクリストフ・フリードリヒ・ブルームハルト、こんな話も仕方ないのかもしれませんけども、有名の祈りは父ではなくて、クリストフ・フリードリヒ・ブルームハルト、息子が祈った祈りで、普通ではクリストフ・フリードリヒ、クリストフ・ブルームハルト、父・ブルームハルト、こう書かれているのであります。この親子は共に牧師でありました。大変敬虔な信仰深い愛をした親子でありました。そしてまた多くの人々に感化を与えた親子でもあり 実はこの息子クリストフ・ブルムハウトの祈り、ゆうべの祈りは必ずしも広く一般に向けて出版されたものではありませんでした。先ほども申し上げた通りになります。南西ドイツのシュトゥットガルトという町の名前は皆さん聞いたことがあると思うんです。日本人の選手がサッカーのチームにいますし、何よりも、日本ではベンツというんですけども、正確にはメルセデスという有名な世界的な車だけじゃないんですけども会社があります。シュトゥットガルトの駅の上には巨大なベンツのマークが来る回っているからかな、飾られているぐらい誇らしく思っている、そういう街だと思うんであります。まあ、そこから、少し離れたバーロボルという街がブルマールと親子にゆかりの深い街でありまして、まあ、そこにイエロー教会と呼ばれる共同体を作り、そしてそこにたくさんの人たちがこう集まれていた、関わりを持った、まあ、そういう教会を司っていた親子だったのであります。カールバルトとかエドワルト・トゥルナイゼンという有名な牧師や神学者たちも関わりを持ちましたし、大きな影響を受けてもされております。時代は少し遡ると思うんですけども、ヘルマン・ヘッセという作家のことはご存知だと思うんですけども、父親から勧められてこの人もこの家の教会に滞在したということが知られて、若き日のヘルマン・ヘッセがやはりブルームハートの、関わりの中にあったということが知られているのであります。まあ、そのバーグボールで晩年を過ごしていたクリストフ・ブルームハートが毎日の夕方祈りの会を持っていて、その時に祈られていた祈りがこの夕べの祈りであったのであります。しかしブルームハートが亡くなった後、ごく近しい人々のためにこの先生の祈りを残そうということで出版されたのがその始まりであった、そう考えられているのであります。出版されたのが1920年、ブルマートが亡くなったのが1919年でありますから、追悼出版のような形だったのではないかとそう想像されます。しばしばブルマートの持っている状況とか問題が重なり合ってくると言いますけども、第一次世界大戦が終わってドイツは莫大な、賠償金を課せられて社会が疲弊します。そんな中でヨーロッパはそこまで思ってなかったんでしょう。社会主義、特に国家主義が芽生えてきて、間もなくナチという団体が生まれて、二次大戦へと向かっていく、ナチの支配というのが進んでいく。まだそこにまでは至らないけれども、そういった黒々としたものを思いつつ、晩年を過ごし、この夕べの祈りを祈った。それは想像に難くないと思います。ですからもしかしたら私も本当に世界中に戦争があり、本当に気が臭いような思いがあり、世界の中の対立とか苦しみというものを知っている時代でありますので、もしかしたらこのブルーマウントの時代と重なり合う思い、願い、そして課題や問題というのがあるからかもしれない。もちろんこの後ブルーマウントの時代の後、第二次世界大戦が起こるような時代を私も迎えることがあってはならないとそう思うのでありますけども、しかし祈りのテーマや課題や、あるいは悩みや心配事というのは、ブルマート牧師と重なり合ってくる部分が多い、そう思うのであります。まあ、さて、まあ、そのような追悼出版だったのでありますけれども、祈りの優れたゆえ、あるいは祈りの共有できたがゆえに、今なお出版をされています。加藤先生が翻訳されたのは1960年代でありましたけれども、つい最近、改めて、実はそっちはまだ持ってないんでありますけれども、訳し直された、どの程度手が入ったのか、まあ、それも調べる必要があるのかもしれませんけれども、改めて日本語で出版をされた、そういう祈りの書物なんであります。ある日の祈りの中で、ブルマート牧師が、私どもの生涯を通じて、あなたがどれだけ良いものを注いでくださったことでしょう。びっくりマーク。こういう祈りがあったことを思い出すのであります。これがブルマルト牧師の晩年の祈りだったということに感銘を受けます。1919年に亡くなったのが77歳の時なのでありますから、 80年近く生きてきたその祈りで、自分の生涯を通じて神様がどれだけ良いものを与えてくださった、注いでくださったか、そう祈っている。本当に大変な重みを感じるのであります。晩年に守っていた祈祷会での祈りであります。それが感謝に満ち満ちたものであるとは、なんと恵み深いものであったか。そしてそれをまた私どもはこの夕べの祈りの中に読むことができる、いると思うのであります。さて、今日のこの28日の祈りも、少し重ねて読まないわけにはいきません。私どもは神の子供たちです。ガーディアンの信徒の手紙の言葉から導き出されるこの言葉、実は祈りの中に出てこないのでありますよ、ね、ブルマート牧師の大切な言葉だとされています。祈りを読んでると繰り返し出てくる。ビアゼンダイネキンガ、私どもはあなたの子供たちなのですから。昔、今もあるかもしれませんけども、日本に子供向けの書物でキンダーブックっていうのがあったと思うんですけど、そのキンダーっていうのはドイツ語で子供たちという意味なので、覚えていただければと思うのであります。そして私たちは神のキンダーだっていうのが、ブルマート牧師の子供たちだっていうのが、ブルマート牧師の旗印。今日の祈りの中にその言葉は出てまいりませんけれども、おそらくじゃあ神の子供たちとはどういうものかというのが、この祈りの中で語られているのではないかと、私は改めて祈りの言葉を読みながら考えたのであります。主なる神、私どもはあなたに、私どもが見また聞くことが許されているものすべてを感謝いたします。いつも感謝の言葉で始まります。そして今日のところ、私もが目にし耳で聞くことが許されるのも、その全てを感謝する。自分のこの体に目と耳が入ってくるもの全てを感謝する。こう祈り始めるんです。どうか私どもの心を私もが持っているものに置きまして、生き生きとしたものとならせてください。この生き生きとしたものっていう言葉もブルマート好きだと思います。デーベンディヒっていうドイツ語の言葉でありまして、加藤先生は聖あるものと名指し入れてください、語り訳されたとするんですけども、私はもう砕けた生き生きとしたものという言葉遣いを使うことが多いんです。ただ興味深いのは、私どもが持っているものに置きましてと言っている。これこれのものをください、これこれのものを与えてください、祈りではなくて今持って与えられているものにおいて私どもの心を生き生きとしたものとしてください、こう祈っているのであります。それにより究極のものを待ち望み、その究極のものの中に、すべての人間、すべての民、この地上のすべての人間の種族に対してのあなたの究極の御心を見ることができますように。この究極っていう言葉を学びました。最後のレッツェル、我々ドイツ英語で言う、ラストですね。それを、そういう言葉を待ち望んでいるっていうんですね。最初は終わりの時としたり、あるいは最終的なものという言葉遣いを、年末なのでそういう言葉遣いをしたんですけども、いつもやるのでありますけども、加藤先生の祈りの言葉をやはりいただきました。究極のものをしました。でも元々の意味は最終的なもの、終わりのもの、もちろん究極のものという意味もありますけども、非常にちょっと漠然とした言葉遣いでありますけども、そういう言葉遣いとして、でその究極のものを待ち望む私どもと言っています。でそれを待ち望んで、その中に私どもは神様のその究極的な御心を、お考えを見ることができますように、こう祈るわけであります。この私どもの日々の中で、私どもの願いをお聞き届けください。なぜなら私どもあなたの御国が来ますことを知っているからです。あなたの御国は私どもの目の前にあるのです。あなたの御言葉、あなたの助けは来るのです。そしてイエス・キリストにおいて全世界に光が昇るのです。あなたの御業が称えられますように。やはりクリスマスだな、そういうイメージをさせる言葉遣いであります。ただそのクリスマスにおいてブルマートが言っていますことは、御国の到来、御国が来ますと言ってるんです。実際御国って何なんだろうか、 ブルマンダよりのではっきり御言葉あなたの助けって言うんですね。御言葉がこうして与えられていること、それが御国の来るということだ、到来だ、アドベントだということを言って、そしてあなたの助けが来る、そう祈っているのであります。少し駆け足で申し訳ありませんけども、すべてが私どもの目の前に示されますように、それにより私どもが終わりの時を待ち望みますことが生き生きとしたものとなりますように、嬉しい祝福された待ち望みとなりますように、喜びを持って大きな楽しみと愛を持ってあなたの栄光のために来ます終わりの時を待ち望みますように。あれ、アドベント、4週間の心は待ち望むということだとも申し上げました。そしてそれは終わりの時の待ち望みだということも申し上げましたけれども、ブルーハートははっきりとその終わりの時の待ち望みというものが生き生きとしたものだ、生き生きとした待ち望みだと言っているんです。人を思って世の終わりを待っているというのではなくて、生き生きとした心で待う、しかも嬉しい祝福された喜びを持って大きな楽しみと愛を持った、そういう待ち望みに違いない、こう祈っているのであります。これこそ私どもの待ち望みだと言っているのであります。しかし申し上げますことは、キリスト者の私どもの一日一日の歩みはキリストも再び来たれたもの、セサを祝うためにマラナタという言葉を歌っておりますけども、それが申し上げています。そしてまたキリストの到来、御国の到来を待ち望むことがキリスト者の歩みである。しかしその待ち望みというのもブルマートの言葉をいただければ嬉しい歩みだ、祝福された私の日々の歩みだ、喜びを持って歩む歩みだ、大きな楽しみと愛を持った歩みだと言って祈られている。それは今日のこの12月28日の祈りの素敵な言葉遣いだと私は思うのであります。祝福されたクリスマスの日を、そして、実り豊かな新しい年をというのがドイツ語の決まり文句のこの季節の挨拶の言葉でありますけども、この言葉をもって嬉しい祝福された喜びを持った、そして大きな楽しみと愛と思った、そして主なる神に支えられ励まされる、そのような新しい年、2015年皆さんの年になりますように、そう心から祈りたい、そう願います。お祈りいたします。主なる神、ブルマートの祈りに導かれて御言葉を聞き、祈りの言葉を味わいました。どうぞブルマートが祈りましたよ、私どものもう間もなく始まります新しい年が、豊かなもの、恵まれたもの、そう確信しつつ愛を持ち喜びを持って愛に続けることを得させてくださいますようにお願いいたします。あなたの助けを慰めを必要としている方が私どもの中にいます。どうぞあなたがその方たちにますます御言葉を語らせ、そして何よりもあなたの大いなる力の御霊の注ぎを与えてください。主の皆によってお祈りいたします。アーメン。